さあ今週も始まりましたタイムマシン部の帰り道の時間でございます。お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そしてもう一人 AD 笠原君です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今日のタイムマシン部の帰り道はですね、
はい、
TWICE の話しかしませんというの、
はい、
私はもう事前にこれはもうね、確認してますから、
そうですね、
AD 笠原くんもそう、 AD 笠原くんに何回も聞いてますからいいんだよなと。5月20日土曜日のタイムマシン部の帰り道はもう TWICE の話しかしなくてもそれでもいいんだよねっていう確認を、
はい、
なんか今G7 とかなんかやってるけど、なんかいいの、あの辺の話しとかなくて、サミットやってるんでしょ、集ってみんなで、その辺のところをこうちゃんとこう社会問題みたいなものをさ、国際社会のこの問題をタイムマシン部から見たこの世界平和みたいなことは喋んなくていいんだよね今日は、もう一切ね。
いいですね、できんの。
それはまあやろうと思えば、
そうか、
15年ぐらいちょっと時間をもらえれば、ちょっと一から勉強しますから15年ぐらいお休みをさせてもらえれば。いやもうライブ行ってきましたから、 TWICE のライブ、そうなんですよ、先週、もうちょうど1週間前ですかね、もう5月13日土曜日にですね、ついにですよ、ついに TWICE のライブ行ってきまして、まずさ、TWICE って何なんだよっていう人がいないかがちょっと心配なのよ、リアル。
まあ、そもそもね。
そもそも。そこをないがしろにして、この先、まあ、1時間とかね、進めたら、ずっと何の話をしてるんだろう、今日ってことになりかねないわけ。だって、現にこのね、私、白井亮だって、別に去年の11月の上旬までは、TWICE のこと全く知らなかったわけだから、は
い、そうですね。
何の暗号なんだろうって思うわけで、この、なんか9人組の、なんか、なんかグループの話、あれ首相、今回来てる首相の数って、大統領とか入れて何人だっけみたいな感じになっちゃうでしょ、多分。ちゃんとなんかこう、TWICE が何なのか軽くでもちゃんと伝えとかないと、
一個ね、
本当にさっぱりっていう方もいるだろうから、はいはい、これはもうね、まあ、私が去年からハマっている、はい、活動は2015年からですね、2015年から活動している K-POP の9人組の、はい、まあ、女性アイドルグループですよ。で、もともとはその2015年にその韓国で放送されてたそのサバイバル番組ってやつ、オーディションサバイバル番組みたいな、16っていう番組の中で勝ち上がってきた子たちで、まあ、結成されたグループなんだと。で、まあ、当時としてはすごい珍しく、その K-POP のグループなんだけど、その韓国人メンバーが5人、日本人メンバー3人、台湾人メンバー1人っていう、その多国籍グループ、なんかね、結構最近はそういうグループ多いみたいなんだけど、その TWICE がデビューしたばっかの頃はそれすごく珍しいことだったらしいんですよ。2015年の頃とか何やってたかな自分とか思うけどね。2015年とかさっぱり全く知らなかったけど、まあそのすごい当時としては珍しい多国籍グループ、うん、で、まあ俺がハマったのは本当に去年の11月のもう真ん中ら辺とかかな、はい、先にうちの奥さんがハマって、はい、この TWICE に、はい、でこう家のこのプロジェクターでさ、こう TWICE の動画を見てたんだけど、それを横でなんかぼんやり見ててさ、あーなんか可愛い子たちだねとかこうぼんやり見てたんだけど、そのぼんやり見た2日後には完全に沼にはまってたっていう、もう横でなんかなんてながらみみたいな感じだったんで最初は、えーみたいな、なんかすごいダンス上手だねみたいな感じで見てたんだけど、2日後にはもう本当に漁るように動画を見るようになったっていう、わずか48時間でもう10度のTWICE 沼ですよにハマってた。まあ、なんつったってもうさ、もう私白井亮38年間生きてきて初めてハマったアイドルだから、これがやっぱりね、まず一個でかいよね。その今までになんかこうアイドル文化に少しでも触れてたりとか、 なんか何回かアイドルにハマってたらまだこうなんていう抗体があるわけじゃん体の中に。
そうね。
それが一切ないわけですよ。ね、全く文化に目覚めてないゼントラ DG になったから、それまで俺はもう戦いしか知らない戦闘民族だったからもうね、初めて触れるやっぱりそのアイドルというものにもものすごいこう衝撃を受けるというか、もうヤックデカルチャだと、もう本当に毎日のように言ってますけど、リン・ミンメイの歌声を聞いたセントラディジンなんですよ私は。完全に緑色ですから、全身緑色ででかいから、緑色で全長15メートルぐらいあるから、もう完全に、いやまあ本当に何がきっかけでハマるかわかんないね。ラジオネームかなたさん、何がきっかけで沼るかわからないですよね。いや本当にそうだね。自分がまあそうね、もうまあ別に K-POP だろうが J-POP だろうが、まあそれは関係なく、アイドルに自分がそのハマるとは思ってなかったもん、正直。やっぱり全くそのなんていうかこうイメージもなかったけど、いやまあまあもう沼に入ったらな、まあ心地いいわけですね、この沼ってのは。やっぱりね、今までこう入らなかっただけですよね。沼に入らずドブには入ってたわけですよ、ずーっと。なんでみんな沼に入んのかな、ドブの方がな、気持ちよくはねえけどな、ドブも、ドブ気持ちよくはねえけど、なんで沼に入んのかなと思って試しに沼入ってみたら、まあ気持ちいいわけですよ、これが。もうやめられないわけですよ、もう。
そうですね、
ドブには帰りたくないわけですよ、もうドブにはもう。
だろうね。
いやまあめちゃくちゃハマっちゃったという、まあこの数ヶ月のタイムマシン部を聞いてくださってる方からしたら、いやそもそもあんたマジで TWICE の話しかしてねえじゃねえかと、この半年ぐらい本当にどうしちゃったんだよ白井さんみたいな、もうタイムマシン部だよねこのラジオぐらいの勢いで、今週の TWICE っていうコーナーがあるんですかっていうぐらい毎週毎週、まあがっつり話す時もあれば本当さらっと触れる時もあるけど、喋ってんじゃねえかってぐらい、いや本当にこの11月の真ん中ぐらいからもう頭の中トゥワイスだらけですからね、うん、トゥワイスのことしか考えてないですからね、今完全にもう今もしだから宇宙人にさらわれてこう地球人分析のために俺の頭を解析されてもトゥワイスの情報しか出てこないからあれみたいな、なんか全然他の情報出てこないけどこの地球人って、地球人はみんなこんな感じなのかってなっちゃうから、あと地球人はなんでこんなストレス感じてるのに仕事を辞めないのかっていうのそれは辞めたくても辞められない事情ってのがあるんだよ、もう大人にはやっぱり。辞めたいからサクッて辞められたら苦労しないんだよこっちは、別にそれもうさ、なかなか難しいんだよもうこの年になって転職とかさ、もういろいろ今までの経歴とか考えるとよ、なんとかしがみつかなきゃいけないんだよ今の、なんかすごい情報がすごいどす黒い情報がさっきまですごく幸せな情報しか出てなかったのに、ものすごいドブのような情報が俺の頭からどんどん宇宙人が多分あんま破っちゃいけない袋破ったな、さては俺の中の笠原さん、こんな話をしてたら今日終わんないんですよ本当に。
本当だよ
いやまあだから本当に11月からハマって、でもう毎日 YouTube でその TWICE の動画を見て、これ大げさじゃなく本当に毎日見てますからね、本当に毎日見てるのに、その TWICE の公式チャンネルで出されている動画全部見終わってないんですよまだ。
いっぱいあったね
笠原さん、いっぱいあるのもそうなんだけど、気に入ったやつを何回も見ちゃうから終わらないんですよ。そう、お気に入りのエピソードとかお気に入りのミュージックビデオとかね、はい、それを何回、5回とか見ちゃう。ミュージックビデオだったら何十回とか見ちゃうから全然見終わんないわけ、はい、全部もう。
なるほど。
約半年間毎日見てんのにもうね、もう YouTube で見て、で Apple Music でも TWICE を聞き、あのこの間、はい、あの奥さんとさ、まあ、車でこうよく外出するんだけどさ、その車の中で流す音楽もこう、まあ、よく TWICE をやっぱ聞くんだけどさ、ちょっとこう、はいはいはい、自分のね、白井家のベストアルバムを作ろうって話になって、 TWICE の、まあ、やっぱいい曲、聞きたい曲いっぱいあるんだけど、それをこう全部聞いてたらいつも聞き終わんないから、これだけは聞いときたいよねっていう、もうドライブ中にこれだけはやっぱ車の中で聞きたいよねっていう、TWICE ベストを選ぼうっつって選んだら、2時間半超えるっていう、全然選べてないんだよ。2時間半もドライブすることそうないのに、厳選に厳選を重ねても2時間半超えてるわけだよ、もう。いや、こっから引き算なんか無理だよ、つって。なんだったらライブから帰ってきて足し算になっちゃってるから、ライブで聞いたらやっぱり気に入った曲があって、今3時間超えそうになってるから、その TWICE ベストがもう。もう Apple Music でもそんだけ TWICE を聞いてですよ。で、人生で初めてファンクラブに入る。ファンクラブなんて今まで全く、そのファンクラブがあるアーティストを好きになったことがそもそもないから、レッドホットチリペッパーズファンクラブとか聞いたことないから、やっぱりな、ね。ロバート・グラスパーファンクラブとか聞いたことないから、その、今まで自分が聞いてきた音楽にファンクラブっていう存在はなかったんだけど、そのトワイスはファンクラブがあるからさ、そのファンクラブも入り、で、CD も久しぶりに買って、ね、はい、でその CD の特典の量にビビり、もうカルチャーショックを受け、ね、でペンライトも買い、もう本当に TWICE 漬けの日々ですよ、完全にもう、もうで、で今年の、3月についにこのライブをやりますっていう情報が発表されて、はい、ワールドツアーですよね、ワールドツアーの、ね、日程が発表されて、で日本にも来ますと、5月に、
はい、
まあ、その前に韓国とオーストラリア回った後についに日本で東京と大阪合計4日間やりますってのが来て、これはもう何としても行かなきゃいけないだろうと、もう絶対このライブは行くぞっつってチケットに応募したわけですよ。で、まあ一次選考はそのなんか昔からファンクラブ入ってた人みたいな、もう昔からずっと応援続けてきた、もう稲作始まったぐらいからもう TWICE のファンクラブに入ってた人たちですよ。まだ日本という国が日本と名乗ってない頃だよね。だからもうまだ豪族たちが各地に散らばってまだ一つの国としてまとまってなかった頃、義の国から印鑑とかまだ送られてもらってない頃からずーずっと TWICE のファンクラブ入ってた人が、その長期会員っていうことで、一番最初の一次先行販売をこう抽選、ね、応募できるわけ。で、俺はまあそれはちょっと無理だったから、その二次先行っていう、その後の、まあファンクラブの、年会費のファンクラブと、こうモバイルのファンクラブ両方入ってるダブル会員先行みたいなやつ。これに応募して、で、これは、見事当たりまして。このライブの、このチケット、この、タイムマシン部の放送中にね、発表するっていう。
ドキドキしましたね。
ドキドキしましたね。
はい。
あそこで、まあ見事に、ああすごい、ラジオネーム、アマテラスチータンさん、稲作組です。やばいよ、もう。稲作の頃からいたよ、ここに長期会員の方がもう。
いましたね。
すっごいなだから、あれだよね、もう、平家の滅亡とかも横で見ながら、源の誰々がすごい崖を馬でこう駆け下りたりするシーンとかを横で見ながら俺の数少ない今日本知識をフル活用してるけど今頑張ってペリーがやってきたところもね横で見ながらだいぶ飛んだけどね今日本史だいぶ飛んだけどペリー来たな真っ黒な船乗ってきたなペリーって横で見ながらアマテラスチータンさんは、トゥワイスのファンクラブだったんだね、その頃からね。すごいなぁ。いや、まあ俺はだからその二次先行販売で、まあ大阪の一日目を当たったわけですよ。
はい。
だけど、今回まあトゥワイス全部で4公演ですから、全部見たいわけですよ。当然ですけど、全公演。
そうでしょうね。
だからその後も、もうずっと挑戦、実はずっと続けてたんですよ、この。そうなんです。いや、そりゃそうでしょ。大阪の1日目当たってめちゃくちゃ嬉しかったけど、4公演全部見たいわけで当たり前なんだけど、これはもう。だからずーっと挑戦したんだけどね、これね、第6次先行販売まであったんですよ。もう6次先行ってなるとさ、第6次先行ってなると、先行の概念はどこに行ったんだろうと思ったけど。まあ正確に言うと、そのファンクラブの先行は第4次までで、 で、はいはい、第5次第6次選考はなんかそのチケットの管理してるサイトの、会員になれば誰でもできるみたいなやつが、まあ、いわゆる一般販売に近いのかな、それが。だからまあ全部で6回挑戦ができたんですけどね、残念ながら全部外れるという、もうまあまあでもなんとかその大阪公演は当たりましたから。いや、なんか今回さ、そのさっきこれ見たんだけどさ、全4日間で約22万人を動員するらしいのね、今回。でそれに対してチケット応募総数120万超えらしいんだよ、もう。だからそのもうダメだね、贅沢言っちゃダメだね、本当に大阪の1日目当たっただけでも本当にありがたかったんだなっていう。いや、それぐらいまあ相変わらず倍率がえぐい中でも、今回当たりましたから。で、まあ先週の5月13日土曜日ですよ、行ってきましたよ、大阪。
はい、
まず朝9時に新幹線乗って、うちからだと新横浜が近いから、新横浜から新大阪まで新幹線乗ったんだけど、新幹線もうさ全然乗ったことないから俺、マジで今まで乗ったの2回とかじゃないかな、修学旅行の時1回と、あと笠原くんとあのほら初代タイムマシン部の時だよ。帰ってくる時で、F1 を見た後に、帰ってくる時新幹線乗ったでしょ、あれ。なんか、どっかから。もう、おぼろげだけど、記憶が。二人ともぼんやりしてるけど、さっきからもう、自分たちの思い出のはずなのに、どっかから乗ったじゃん。なんか、あれ、F1 をさ、見に行ったんだよね、鈴鹿サーキット場まで。あ
の、
鈴鹿サーキット場から乗ったんだっけ、あの新幹線。どうだったっけ、もう。あの時はとにかく帰れるか不安でしょうがなくて、あんま覚えてないんだけど、新幹線乗ったじゃん、あの時。だ、その2回ぐらいしか記憶にないんだよね、新幹線乗った。全然乗ったことないからさ、本当に久しぶりに、もう10年以上ぶりに新幹線乗ったんだけどさ、めっちゃびっくりしたのがさ、あの停車時間めっちゃ短いのね、新幹線って。
そうっすね、
あれやばくない？俺なんかもっとさ、こうたっぷり待ってくれるもんだと思って、でもちろんあの早めに行動したから、あの新幹線が到着する10分ぐらい前からホームで待ってたからよかったんだけど、なんかこう乗り込んだらもうすぐ発車なのね、あれ。本当に1分とかしか止まんないのね、全然。
そうですね、
あれもうホーム間違えたらもう完全に終わりでしょ、もう。
はい、そうですね。
全然車内でテンコとか取らないのね、もう。なんかうわ、これ、ま、もし万が一一個ホーム横で待ってたらもう乗れなかったんだなと思ったらさ、もう次から新幹線乗るの超怖いよ、これで。もう俺はもう新幹線苦手意識だよ。今回はあの奥さんもいたからなんとかなったけど、もう乗れる気がしないよ俺、次回から。もうこんなちょびっとしか止まんねえんだなみたいな。てんてんちどりさんがありがとうございます。三重県は新幹線通ってないですよですよね、すいません、そうだと思います。名古屋駅で新幹線を、乗ったんじゃないんでしょうか。
そうですね、
そうだったかもしれない。もうあのもう俺ほら2週間前以上になっちゃうともうほとんど覚えてないから、もう最近も2週間前も怪しいからな、もうな。でまあなんとか新幹線乗りまして、はい、新幹線大体2時間半ぐらいね、大阪までかかるんだけど、でその新幹線の中でももちろん TWICE の動画を見るわけですよ、もう延々と、はい、したらさ、はい、今回ね、その5月の末、5月31日にまた新曲出んだよ、TWICE。でこれがその TWICE の日本語曲の新曲。ちょっとね、TWICE ってね、韓国で出す曲と日本で出す曲ってこう両方あるわけで、日本で出す曲は日本でしか出さないっていう、まあ、もう今の時代、まあね、別に YouTube とかで聴けるから、別にその日本語曲も世界中の人聴けるんだけど、そのなんか両方で活動してるグループなのね。でこの間3月に出たのは韓国での新曲で、今度の5月、うん、まあ、来週というか再来週かな、再来週出るのは日本語の新曲っていうやつなの、うん、でその日本語曲のハレハレっていう新曲が今回出ますと、ね、5月31日で、まあ、最近よくあるパターンなんだけど、音源だけはもう先に聞けますっていう CD とか出てないんだけど音源だけはその Apple Music とかでもう聞けますよみたいなやつなわけ、はい、だからそのもう公開されてからずっと聞いてたんだけど、で、うん、ただミュージックビデオとかはまだ YouTube で公開されてないのね、はい、なんだけどこのライブの前日、俺が行ったこの5月13日の前日の5月12日金曜日に、うん、急にですよ、急にこの新曲の掛け声の練習動画が公開されん、ライブ前日ですよ。ってことは絶対やるじゃんこの新曲、今までどこでもお披露目してないんだけど、で別にお披露目するとも言ってないんだけど、タイミング的に考えたら、この5月12日に公開された、まあ、掛け声っていうのはその曲に合わせてさ、コール&レスポンスみたいなところで、ここでこうヘイって言いましょうとかさ、ここでなんかこう盛り上がりましょうとか、ここでこういう言葉をかけましょうみたいな、そういう掛け声の練習動画っていうのがあるのを、まあ、今回俺はアイドル初めて知ったから、そういうのがあんだなっていうのも初めて知ったんだけど、そう。それが前日に公開なわけよ。じゃあ絶対ライブでこれやるじゃん。
そうね。
で、これもう公式からのさ、もう挑戦状なわけですよ。ね。もう、ワンスだったら、まあ、ワンスってのはトワイスのファンのことですけど、はい、ワンスだったら、一日で覚えられんだろうという、このもう挑戦状だよね。いやいやいや、これ、前日に、その3分の楽曲の掛け声が公開されても、あなたがワンスだったら一日でマスターできるでしょうと。で、それもライブ本番では大きい声で掛け声をしてくださいねっていう挑戦状なわけですよ、これは完全に。そしたらこれはもうさ、もう覚えなきゃダメじゃん、絶対こんなん。間違いなくライブでやるだろうから、これ新曲。だ絶対掛け声やりたいじゃん。で、その練習動画を見るんだけどさ、むちゃくちゃ難しいわけ、そのアイドルの掛け声って。なんか、もう、いや、これ慣れてる人からしたらそうでもないのかもしんないけど、もう、俺は初めてこれを知ったから、なんか、単純にこう、なんか、こう、ここでじゃあ、なんか、わーって言いましょうとか、へいって言いましょうとかじゃないわけ。なんかその、ここはメロディーの歌詞に対して、もう一回歌詞を言いましょうとか。で、ここはメンバーの名前を順番に言いましょうとか。で、ここは一回トゥワイスって大声で言ってください。で、この後は大声でワンスって大声で言いますみたいな。もう、わかんない、わかんない、わかんない、わかんないみたいな、もう。で、しかも、その、掛け声もさ、なんかちょっとその、楽曲のリズムがあったとしたら、ここは一拍休符を入れてからトゥワイスって言いますみたいな。休符が入んのここみたいな。ちょっとなんかシンコペーションみたいな感じの。リズムをちょっと前に食い気味になりながら、ここは掛け声を出しますみたいな。無理だよ無理だよこんなの。全然覚えらんないよ俺と思いながら。おじさんだからこのワンスは完全に。おじさんワンスだから。ちょっと待って待って待って待ってって、これめっちゃ難しいじゃんと思いながらもさ、奥さんと、いやこれはでもやっぱ覚えたいよなって、絶対ライブ出るから、もう覚えるしかないでしょって言って、新幹線2時間半黙々とその練習動画を何回も何回も見て、新幹線の中で人生初の掛け声を必死に練習するおじさんですよ。声に出さずね、しかも。声に出す。口の中でもごもごさせながら、
ひたすら、静かに
掛け声を練習するわけ。はい、でそしたらもうさ、2時間半なんかあっという間でさ、で、11時半ぐらいにもう新大阪駅着いて、さ、もう駅着いたらもういっぱいワンスがいるわけですよ、ファンが。
まあね。
もうみんなグッズをいっぱい持ってるから。で、なんか、ちょっとあれもテンション上がるね、やっぱりね。なんか同じアイドルをこう応援している、こう人たちがいっぱいいると、なんかもうそれだけでお祭り気分になるもんなんだね。うわーなんかワンスいっぱいってなんか嬉しいなーみたいな感じでさ。で、ライブが15時半開場、17時半開演だったから、結構時間があるわけよ、まだ。まあ、もう本当にこの俺の心配性が炸裂して、もうとにかく早めに着きたいと、大阪に。万が一新幹線が遅れるとかあったら見れないわけじゃん、だって。いや、新幹線遅れるってのは滅多にないと思うけど。
そうね、事件だね。ね、それは。
ただ俺が毎日乗ってた常磐線は、まあよく遅れたから、本当に。
常磐線と一緒にすんのもあれだろうけど。
常磐線はまあ遅れない日の方が珍しいってぐらいよく遅れたから、鉄道ってのは何があるかわかんないから、もうとにかく早めに行きたいって。だから、その、午前中に着いちゃったんだけど、まだ全然4時間ぐらい時間あるわけ。だからちょっとそのこの4時間をもうライブの準備のためにこういろいろやっときたいことがあるって俺が言うわけで、もうこれかこの後にまず一番大事なのは はい、マッサージチェアに行きたい。なんでかっていうと、なんでかっていうと2時間半、はい、2時間半新幹線乗ったのもう腰がバキバキで、もう俺もうおじさんだから、おじさんだからしょうがないんだよ。もうトゥワイスのライブ見に行く前の時点でもう体がバキバキなのよ。もう悲しいよね、なもう悲しいよね、もう悲しいよね、なんかもうね、その韓国のライブもう2日間やって、でオーストラリアもシドニー と、メルボルンだっけ、あそこも回ったトゥワイスは全然バッキバキに踊れるのに、そのまだ何にもやってないおじさん新幹線に2時間半乗っただけで、ちょっともうこの後、この後ライブ中立ち続ける自信があんまないっていうぐらい腰と背中バッキバキだったから、まずマッサージチェア行ってさ、マッサージチェア、しかもあの10分300円2回やって20分がっつりマッサージチェアやって、で 少しでもその筋肉のコリをほぐして、でその後、まあ、ちょっとご飯食べて、でもう一個ちょっとやっときたいことがある。あのもしライブの途中で、あやばい、うん、ラジオネームミニマッチ君、大変だ、まだ会場に着いてないのに30分タイムマシン部の通常運転じゃねえかこれ。
本当だよ。
まだ会場に着かないのに30分はタイムマシン部いつものことだから、これみんなタイムマシン部 G の東京ドイツ村の会を忘れたのかい。会場ドイツ村着くまでに何分かかったと思ってんだよ。今回間違えて名古屋で降りちゃったとかないんだからね。大人になったんだから、これでもこの人まだ会場ついてないけど、まだ TWICE 出てきてないけどね、このラジオ。まだ。
TWICE のライブだっつってんのに、ね。
TWICE のライブだっつってんのに、まだあっちこっち痛いおじさんしか出てきてないからね、心配性の。もう一個さ、とにかくライブの途中でもうトイレ行きたくなったらどうしようっておじさんの悩みですよ、これ。
いつものやつ
ですね。いつものやつですよ、もう。いやもう不安でしょうがないわけ。もうライブ2時間以上やるみたいだけど、もしトイレ行きたくなったらどうしようかなって、多分ライブ会場トイレ多分少ないだろうしな、どうしようかなって悩んでたらさ、なんかあの調べたらさ、あの事前に大福を食べるとなんかそのいいっていうのをツイッターで見て、いやこれなんかね前バズってたんだけど、なんかトイレ不安な人は例えばその、あの、打ち合わせとかの前に、会社のその会議とかの前に大福を食べとくと、あの、トイレ行かなくなりますよ、みたいな。なんかそういう、収まりますよ、みたいなのを見て。で、なんかこれね、調べたら、なんかその大福のお餅の部分、まあ、要は、なんか炭水化物を多めに取ると、なんかその消化のために水分をすごい使うから、実際にその効果が、どうやらあるみたいなやつを見たんだけど、まあとにかくその大福が一番いいですよみたいなのを見たから、うん、あの新大阪駅で延々と大福を探し回るわけですよ、もう4時間なかなか売ってないね、やっぱ大福ってね。
だろうね。
大福なかなかね、五右衛門のゲームに出てきたあのよろずやみたいなあんまないんだね、やっぱね今の時代あんま。でもすっげえ奥さんと悩んでさ、ちょもうどうする、もうなんだったらこれ今あのお土産コーナーでこの大福買って一箱で食うってもう大福をってモリモリこの12個入りの大福なんかを買って、こうもう大阪名物でも多分何でもないんであろう大福に、なんかとりあえず大阪っぽいこうモニュメントをこうね写してるだけのこの大福を買って食うみたいな話になったんだけど、まあ探し回ったらなんかセブンイレブンにね大福売ってて、それを食べまして、で、あこれやっぱそう、あ、ラジオネームアモヌマさん、長尺の映画見るときに大福食べるジンクスあります。そうなんかね結構有名らしいんだよこの大福を食べるってやつ、俺もうつい最近知ったんだけど、で、はい、あんまさっきさその炭水化物うんぬんかんぬんって言ったのはそれ、うん、全部終わった後調べたのね、実際効果あったから全然トイレ行かなくて済んだからあの調べたんだけど、あのこういうのってさ調べない方がいいよね実際。すごい思わない俺、あなんか奥さんが一回調べようとしたんだけど、いや調べない方がいいと思う、とにかく大福が効くってことだけの方がなんか効く気がする、あんまメカニズムを知りたくないっていう、メカニズムを知るとちょっと待って、いつになったらトイレ出てくるんだよこれ。もう大福が頻尿に効くってもうどうでもいい話をさ、信じらんないでしょ、 今日のもうトゥワイスの話しかしねえって言ってんのに頻尿には大福が効果ありますって最低だよこのもう本当にそのメカニズムを知ったらトイレ行きたくなっちゃうかもしれないからってどうでもいいわ その心の叫びどうでもいいわでまあ大福食べてもう時間もだいぶ潰せたからでもそろそろ会場行こうっつってもう会場行かないとトイレ出てこないからどうすんのまだ全然喋り終わってないけど今週ほんと何時までかかんだよ今日
コーナーできんのか
今日コーナーできんのかこれ本当にまあとにかくその会場にさ、はいはい、向かうの、うん、で新大阪駅からその会場の長井駅ってあったかな長井駅っていうところまで行くわけ、うん、まあヤンマースタジアム長井っていうところでやるから長井駅ってとこまで、うん、まあ大体電車で30分ぐらいなんだけどさ、うん、でその新大阪駅からさ電車乗ろうとしたらさ、うん、事前にこう調べといた時刻表ね、この時間の電車に乗れば大丈夫っていうのを調べといたんだけど、その時刻表にはない電車が来たわけ。絶対、その、まあ、例えばっていうんだったら、例えば、じゃあ14時ちょうどの電車に乗れば、何の問題もなく14時半にその長井駅に着きますっていうやつを見てたのに、なんか微妙に13時58分みたいな、なんか微妙にちょっと時刻表にない電車が来たわけ。でその電光掲示板見ても13時58分出発みたいになってんの。え、なんか時刻表が古いのかなこれみたいな。え、なんかでも行き先を見るとその長井駅にちゃんと行く行き先なわけね。え、大丈夫だよねみたいな。時間微妙にずれてるけどこれ乗って大丈夫なのか本当に。これ乗って全然かんこれ乗って気づいたら横浜戻ってだったらいいけど、まだ。ね？まだいいよ、横浜だったら。気づいたらロサンゼルスだったとか、ほんとシャレになんないからね。不法入国になっちゃうから、完全に。大丈夫。でもまあ、行き先合ってるからいいんじゃない？つって奥さんと相談してさ、それ乗ったの。ね？ちょっと時刻表にない電車。そしたらさ、電車乗ったら、その車内のアナウンスで、この電車は臨時列車です、みたいな。臨時鉄道ですって流れるわけ。本日開催されるトワイスのライブお越しのお客様は長井駅にお降りください。トワイスのライブのための要は臨時鉄道が出てるわけ。もう会場まで要は何万人って人が来るから、
す
げえってなって俺も。で見るとやっぱ車内もさ、もうワンスだらけなわけ、うん、もうやっぱりその長井駅に向かう。うわ、臨時鉄道出んだみたいな。で、まあ、それに乗って、まあ、さすがにこれ乗っときゃ大丈夫でしょと、車内アナウンスで、トゥワイスのライブ行く人はこの駅に降りてねってわざわざ車掌さんが言ってくれてんだから、さすがにこれ、気づいたらオランダ行っちゃいましたとかないだろ、さすがにこの、って。気づいたらね、気づいたら木星まで行っちゃってましたとかないでしょって言って、まあ、まあ多分この電車に乗ってワンスであろう人についていけば間違いないでしょって。
そうね。
で、そう、その電車乗ってさ、で、なんとかまあ無事に着きまして、長駅。うん、まあ、駅着いたらもうすごいの、もうワンスだらけですから。もう本当にワンスだらけ。でね、まあこれちょっと天気予報見てた人知ってるかもしれないんですけどね、これ5月13日土曜日大阪。まあ雨なんですよ。
あ、
はい、結構な雨ですね。もうなんか、とりあえず外いるときに、傘ささずにはあんまいられないぐらいの、小雨ではもうない感じの、まあ、土砂降りまではいかないんだけど、結構ちゃんとがっつり雨が降ってる状態なわけ。だからもう駅着いてすぐさ、そのレインコートを着て、で、レインパンツっていうの、なんかズボンの上からこう、そう、シャカシャカのレインパンツを履いて、で、靴も脱いでさ、そのサンダルに変えて、もうどんだけ濡れてもいいように。で、なんかライブ中はその傘ささないようにってアナウンスがあったから、その傘はもう折りたたみ傘だけにしといて、で、会場に向かって。で、まあまあ会場に着いて、まあ少しその会場の周りでこうね、こうちょっと時間潰したりはしたんだけど、なんとかちゃんとこう開演前に入場したわけ。したらさ、今回ですよね、この大阪公演1日目、俺がこのね、はい、第二次選考で当てたこの TWICE のチケット、はい、うん、なんとアリーナ席ですよ、アリーナ席。まさかの。スタンド席じゃなくて、要はこの、もう、スタジアムのグラウンドの中の席が当たっちゃって、今回。アリーナ席が当たって、マジか、すっごい、もう本当にテンション上がりながらもさ、アリーナ席座って待つわけですよ。結構な雨なわけですよ。
はい、
レインコート着てずっと待つわけですよ。
はい、
もうレインコート地蔵ですよね。もうどう見てもね、もう。30分ぐらいひたすら雨の中、もう黙ーってこう。ひたすらトワイスの出番を待つ感じですよ、もう。傘地蔵ならぬ。傘差しちゃいけないから。傘頭にかけちゃいけないから。レインコート地蔵のスタイルでずーっと待つわけです。はい、15分ぐらい開演押したかな。15分ぐらい押したら、その会場にあったでかいそのモニター、ずっと会場中流れていたそのトワイスのメンバーたちの映像がこう消えて、なんかちょっともう、あ、これなんか始まるぞみたいな空気になるわけ。で、お客さんもこうざわつくわけ。で、ざわざわざわざわざってなってきたら、トワイスが出てくるわけですよ。せり上がってくるわけですよ、下から。ね。音楽に合わせてこう、ウィーンって上がってくるわけ。出てきたわけですよ。
はい。
その瞬間のこの自分の感情はね、もういろんな感情が湧いて、もうま、もうとにかく言語化するのがすごく難しいんだけど、もうたった一言で表現するなら、
はい。
いるだよね、もう。うわいいるーだよ本当にもうそれに尽きるんだよもうトゥワイスがいるーだよもう本当にいやいますよそれはそれいないと白井さんいないとライブなんだからそれいるでしょ
そうだよ。
いなかったら、この40分何聞かされてたんですか？リスナーの皆さんだって。うちのリスナーのみんなだって。あんたがトワイスのライブ行ってきた話をしたいって言うから今日は、じゃあいいよ、もう好きなだけすればいいじゃんって。任せ、全然ここまで頻尿の話ばっかしてるけど。いるで、本当にで、もういるっていう感情だよ、なんかもう。うわんマジでいるんだ、トワイスってってぐらいで、本当に。いや、もうなんかさ、なんか軽く、あ、もうでもこれすっごい嬉しいね。今聞いてくれてるみんながね、めちゃくちゃね、賛同してくれてますよ。ラジオネーム、アキマス、わかる。ラジオネーム、ポップ、ステップ、いる、わかる。ラジオネーム、エミリー、わかる。そう、わかるよね、これね。いるだよね、もう。もうなんかそれ、いや、もちろんすごいもう嬉しいとか楽しいとかいろんな感情あるんだけど、それ以上になんかもう信じられないみたいな気持ちになってるわけ。だってこの半年間ぐらいもうひたすら画面の中のトゥワイスをさ、一日何時間も見続けてさ、もうずーっとこう見てた人間たちが、実在として、まあサイズ的にはですね、親指の第一関節ぐらいなんですけど、アリーナ席とはいえ。遠いですよ、遠いです。アリーナ席って言っても真ん中よりちょい後ろぐらいだったから、まあサイズからしたら本当親指の第一関節だね、本当に。それぐらいのサイズでも、いるーなんだよ、もうなんか。うわーみたいな。いやもう、いつか、将来、目の前に UFO 降りてきて、中から宇宙人出てきても、こんなにいるとは思わないと思う、俺、正直。あ、宇宙人だ、ぐらいしか思わないよ。多分、あの、トゥワイスのいるに対してはもう。あ、へえ、銀色なんだ、やっぱ、ぐらいしか思わないよ。多分、宇宙人に対しても。そう、宇宙人もびっくりすると思う。あんま感動してねえな、こいつなんか。俺らが来たのに、地球に。いや、ほんとに、ラジオネーム、カニパン、いなかったら大福しか残らない。いや、ほんとそうなんでね。ここで出てこなかったら本当に何なんだって話だからね。ここでトゥワイスが出てこなくて。で、気づいたら、あれ？誰もいない原っぱで俺一人寝転がってて、おかしいなっつって、チケットだと思ってたものは全部葉っぱで、木の葉で、あ、騙されてた。あ、やられたよ、これ完全に。化けたぬきにやられたよ、もうってなっちゃうからね。いや、もうすっごい感動っていう言葉ではなかなかこう、表現しきれないぐらいの感情になって、その瞬間。まあもうお客さんもすごいわけ、ワンスたちも。もう発狂に近い歓声ですよね。うわーもう、なんかこう、もう地響きかのような歓声なわけ。ブワーっていう。それ4万何千人っていう観客だったらしいから、バーって盛り上がるわけ。で、1曲目もういきなり始まるわけですよね。今年の3月10日に発売された Set Me Free っていう、その韓国で発売された新曲から始まるわけ。で、これがちょっとそのディスコサウンドでさ、まあダンスナンバーなんだけどさ、マジでダンスがかっこいいわけ。やっぱりね、 はい、今までこう何十回もこう映像で見てきたその TWICE のダンス、もともと俺はその TWICE のダンスからかなりハマった人間だから、うん、ダンスを見て、うん、うわすっごいかっこいいなって思った人間だから、うん、それ映像で何度も見てきたダンスを実際生で見ると、はい、その、はい、もう親指の第一関節だとしてもめちゃくちゃかっこいいわけ、そのダンスが本当に、
はいはいはいはい、
もうなんかその9人が揃って踊るその群舞のさ、もう美しさとかかっこよさとかキレの良さがさ、やっぱ実在のこの実際の生で見るダンスやべえなみたいな1曲目から、
はい、
でもう鳥肌立ちまくりでさ、うわーみたいな、もう、あ、正直ね、この辺ね、全部やばいしか言えないんですよ、私今。大変申し訳ないんですけど、どんだけ今頑張って、ラジオ DJ として、これどんだけ日本語で解説しようとしても、結局やばいしか言えないのよ、もう。でもとにかく、うわ、なんかやっぱライブって大事だなってさ、ここのやっぱ数年行けなかったじゃない、別にその TWICE だけじゃなくてさ、ね、うん、この3年ぐらい見れてなかったから、そういうね、こう生で何かを、 あなんかちょっとやっぱすごいんだなライブってって、あの見えるサイズどうこうの問題じゃないんだなっていうのをその時すごい思って、でまあめちゃくちゃ盛り上がって、そのまま立て続けにそのダンスナンバーが続くんだけど、その最初2曲終わったところで MC が入るわけですよね、
はい、
で MC が入るんだけど、今回通訳さんがいないわけですよ。でも TWICE はさっきも言ったけど、その韓国人メンバー5人、日本人メンバー3人、はい、台湾人メンバー1人だから、で、はい、結構がっつりその MC をしてくれるのがその韓国人のね、ナヨンちゃんっていうその一番年上メンバーのナヨンちゃんとかリーダーのジヒョとかが MC をしてくれるんだけど、一生懸命日本語で MC をしてくれるわけですよ。そこがまたこうグッとくるわけですよ。一生懸命勉強した日本語でこう MC をしてくれるんだけど、やっぱり TWICE ね、あの日本人メンバーもいるから、モモとサナとミナっていう日本人メンバーもいるから、メンバー間で通訳ができるっていうすごい強みを持ってるわけですよ。だからそのちょっとこのMC で、あ、ちょっと日本語出てこないってなると、すかさず、あの、日本語に、メンバー同士で通訳できるっていう、すげえ強みだな、これ、みたいな。
いいですね。
いいよね、これね。だから、その、そう、なんかさ、お互い通訳しながらさ、その、MC をしてくれて。したら、もうなんか、本当に、もう、さっきも一緒、さっきと一緒だけど、もう、喋ってるみたいなのに感動してるわけ、俺はもう。すごい。もう喋ってる動画も山ほど見たけど、本当に本人たちが喋ってるのか、これ。いや、喋るよな、そりゃそうだよな。TWICE 喋るよな、みたいな。ちょっとだからまだこの時点だとあんまり俺、脳がまだこれを現実だと受け止めれてないんだよ。ライブ前半では。
はいはいはいはい。
で、まあ、その後ずっとさ、その、MC 終わった後もさ、そのダンスナンバーが、結構激しめのダンスナンバーがこう続くんだけどさ。で、まあ、演出もね、すごいかっこよくてね、Go Hard っていう曲ではね、シルエットのみのダンス。なんかこう、後ろの幕に影だけを映して、TWICE の9人が影だけで踊るっていうシーンがあって、その影だけでいかにそのダンスがもう美しいかがわかるわけ、そういう、もうさ、とか、あとその脚立をこう使って、こうちょっと立体的に見せるパフォーマンスがあったりとか、まあ結構一曲一曲、いろんなこう、工夫を凝らして、こうね、ダンスを踊ったり、まあ歌を歌ってたりしてて、でまあ盛り上がるんだけどさ、その後もう一回この MC タイムが始まって、で、この最年長のこのナヨンちゃんっていうメンバーが、まあ、すっごいこの子、まあ、可愛いメンバーでね、もう天真爛漫で、こう、最年長なんだけど、性格は一番末っ子っぽいっていう、こう、無敵のギャップを持っている。無敵のギャップでしょ、こんなの。で、見た目すごいお姉さんなんで、なんか。俺、まあ、一番最初奥さんが実は TWICE ハマったきっかけも、このナヨンちゃんのソロの曲を奥さんがたまたま見て、で、このナヨンちゃんってこうすごい可愛いんだよねっていうのからハマって、なんかこの子どうやらグループの一員らしいよから TWICE にハマってったみたいな。それ、うちらがその TWICE を知るきっかけになった子なんだけど。で、すごいその、まあ、ソロデビューしちゃうぐらいだからさ、そのダンスもバッキバキだしさ、その見た目はすごいこうキリッとしたお姉さんなんだけど、実は性格は一番こう末っ子っぽくて、こう天真爛漫っていう、もう最強のギャップを持っているこうメンバーなんだけど、このナヨンちゃんの希望で、みんなにお願いがあると。会場でこうウェーブをやりたいっていう、4万人いるこの会場でウェーブですよ、この順番にこう なんていうの、ペンライトをわーって上げるウェーブを見たいから、ちょっとみんなでやろうって話になって、ウェーブなんてもう、人生でやったことあったかいなみたいなさ、もういやでもまあこれもやっぱ TWICE をね好きになったいいきっかけだなみたいな、じゃあウェーブ皆さんでやりましょうってこうやるわけだから、4万何千人のウェーブってまあなかなかやっぱすごいわけですよ。もう
そうですね、
もう怒涛のウェーブがこうずーっと4万人が順番にこうねペンライトをこう上げて光の波みたいのが起きるわけで、うわーって最後のさ一番端っこの列までビシッとその光の波が終わったら、したらリーダーの TWICE のリーダーのジヒョが、うん、タイミングが合ってないっていうまさかのダメ出しをするあーみんなありがとう、でもちょっとタイミング合ってないなっていう厳しいみたいないや言うても言うてもぶっつけ本番なんでみたいな言うてもいや僕ら掛け声とか練習してきましたけど、ウェーブの練習今日初めて言われたんで、でこう前後隣にいる人たちもみんな他人だからね、同じワンスとはいえね、さすがにこう4万何千人のウェーブが一発でタイミング合わないじゃないですかねみたいな、その辞表が笑いながらちょっとごめんと、あの申し訳ないんだけど、そのアリーナ席とスタンド席が全然合ってないとタイミングがと
そこ合わせ
そこ合わせるの無理じゃないかなさすがにって、それ無理だと思うけどっていう、いやちょっともう一回やってくんないかっていう話になって、そのあのそのジョンヨンっていうすごいこうすごい無邪気なメンバー、あのね、あのすごいいたずらっ子のジョンヨンっていうメンバーがいいんだけど、そのジョンヨンが今の練習だからっていうわけ、今の練習だからっていう次本番だからって日本語で言うわけ、次本番次本番って今の練習だよって言って、もう一回やらされるっていうこれめっちゃ笑ったけど、ね、まさかダメ出し来ると思わなかったから、今のウェーブで満足していただけたのかなと思ったら、さすがやっぱ TWICE のね、あのやっぱパフォーマンスに厳しいですからね、やっぱりね。そこでちゃんとワンスもやってくれと。そこはまさかもう一回やると思わなかったな、みたいな。まあもちろんもう、みんなもゲラゲラ笑いながらさ、もう一回やるんかいみたいな感じで、ウェーブやって。で、もう一回やってもそんな合わないんだよ。で、そんな合わないなって言いながら、まあまあいいよいいよみたいな感じになってるわけ。なんかもうその、まあ次までにもう一回練習しとかなきゃな、俺ら全員な、みたいな空気で、なんか。まあ、あの、希望してたナヨンちゃんはすごい満足な顔してたから、もう多分いいんだろうな、みたいな。
そうね。
で、そこで一回さ、すごいちょっとその笑いも巻き起こってさ、その、こうリラックスした空気になった後に、そしたらまたこの TWICE のメンバーがみんなこうステージからはげたら、そしたらですよ、ね、今度は、ステージの奥からですよ、ピアノが一台こうせり上がってくるわけですよ。ピアノですよ。で、誰か座ってるわけですよ、ピアノのとこに。俺の最推しのダヒョンちゃんがそのピアノに座ってるわけですよ、椅子に。こっからですよ、TWICE9 人の一人ずつのそのソロパートっていうのが今回初めて公開されるわけですよ。今まではその9人全員で何かパフォーマンスしたり、あと3人ずつのユニットでとかあったんだけど、今回のライブから初めてメンバーが一人一曲ずつこう見せるみたいなパートがあるわけ。その一発目が俺が一番推してるそのダヒョンちゃんっていうもうこう最推しのこのソロパート、ピアノ弾き語りなわけ、これがもう。で、まあカバー曲なんだけどね、コルビーキャレイさんっていう方のトライっていう曲をピアノで弾き語るわけ。そしたらさ、もうダヒョンちゃんがそのまあ美しいんですよ。もうその黄色いこう長いドレスを身にまとってね、雨の中、まあまあの雨の中、ザーザー降りの中ですよ。こうピアノ弾き語ったんだけど、バラードだからやっぱシーンと静まり返るわけで、4万人以上の観客がその雨の中さ、ダヒョンちゃんのそのもう美しいこう透き通った歌声聞くわけですよ。なんかもう眩しすぎるみたいな感じになってるわけ、俺はもうあの完全にあれでもラピュタのその石をしまってくれのおじさんになってるわけ、もう
鉱山の中のね、
そう鉱山の中、あの飛行石を見た時のあのおじさんだよ、眩しすぎるでちょっとみたいな、あまりの美しさに、そのまあその状況もあるけどさ、そのダヒョンちゃんのピアノの弾き語りがすごいわけ、もうで、ダヒョンちゃんって子は普段はどっちかというとすごいこうバラエティ 向けの性格というか、すごい笑いを率先して撮って、で、いろんな、韓国でなんかいっぱいテレビバラエティとかも出てて、一番そのメンバーの中では、こう一番こうなんていうのかな、お笑いとかをこう得意とするみたいな、ポジションなんだけど、これがまたギャップなわけですよ。これソロとかをやるときは、もうその透明感たら半端ないみたいなさ、そういうすごいこう美しさを発揮するみたいな、まあそういうギャップにやられてるわけですよ。で、その後も、こう一人一人のメンバーの、こうソロパートがこう始まるわけ。これもうあれライブやばいね。これもう終わんないよね。この調子で全曲やった。調子で全部やった
ら。一人ずつ説明してるからね。
これダメだよね。全部。いや、全員言いたいんだけど、さすがに自制しとかないとダメだな、これと思って。
そうだね。
このまんまのテンションで9人全員紹介してもいいんだけど、さすがに今日何時に終わるかな、これって今俺も不安になった、これ。
そうね。朝になるね。
朝になっちゃうもんね。うん、その後もそのついちゃんね、台湾人メンバーのついちゃんとかね、もう日本人メンバーのサナとか、ミナと、ももこうでソロ一人一人やるんだけど、まあその、まあ全員解説したいとこなんだけど、うん、その中でも、ちょ、一人、このソロパートで解説するなら、もものね、ソロがほんとすごくて、このももっていうのは日本人メンバーの、子なんだけど、ももっていう、メンバーがいいんだけど、この子はそのダンスが一番得意なん。TWICE の中でも特にダンスがもうダンスに特化してるメンバーで、はい、そのモモのそのダンス、ソロダンスがもうちょっとこう本当超人的な美しさというか、で今回そのポールダンスみたいなのもこう間にさ取り入れたりしててさ、でやっぱりこう今までこう動画で見てたモモのダンスよりなんだろうね、やっぱこう現実に見ると何十倍にもそれが拡大されるというかさ、そのキレみたいな。でもっと言えばこのモモっていうメンバーはね、一回そのオーディション番組で落ちちゃってる子なんで、脱落してる途中で脱落してるんだけど、そのオーディション番組の最終回でこう今の TWICE に足りない部分をこう補充したいってことで、こう追加で合格になったっていう、今となってじゃ考えられないんだけど、一度脱落したけど最後なんとか合格できたっていうメンバーなんだけど、まあこのダンスがちょっとね、もう尋常じゃないかっこよさで、もうちょっとこれなんか YouTube とか多分ね、あのモモのダンスいっぱい落ちてるから、もしダンス興味ある人いたら見てほしいんだけど、まあこれ本当に感動してさ、でまあそのソロパートがいっぱいあって、その後もまあまたメンバーみんながこう出てきて、こう今度はなんかね、生バンドをちゃんと引き入れてる。こう今まではさ、その音楽が流れてる中曲をこう歌ったりしてたんだけど、今回初の試みとして生バンドの中でいろんな曲をやってくれたりとか、もう全曲解説したいですけどね、全曲解説したいの山々なんですよ。この生バンドの生バンドで聞いたフィールスペシャルがいかにすごかったかとかね。ただこのタイムマシン部の難しいとこ、楽曲かけれませんから、
そうですね
楽曲かけれないのに楽曲の解説するってまあ難しいですから、
そうでしょうね
でもやっぱね、バンド演奏はやっぱ良かったな。なんかそのオケで歌もすごいまあ良かったけど、なんか本当にライブの良さを今回すごい実感したのは、その、この真ん中ら辺のパートはね、そのバンド演奏の中で TWICE たちが歌を歌ったり踊るっていう時にね、やっぱ音の厚みみたいのが生バンドの方が全然良くてね、あなんかこう、まあね、別にそのトワイスだけじゃなくて、こういろんなライブがこうまた見れるようになれたらいいよなとか思いながらもさ、すごい盛り上がってさ、でそのトワイスをこうハマるきっかけになったザ・フィールズって曲も生バンドで聴けたりしてさ、もうとにかくこう盛り上がって、でこうその後もこうソロとかもね、ソロパートも全部言いたいんですよ私は今すごく後半一回バンド挟んでからの他の前半でソロやってなかった残りのメンバーのソロパートとかも あるんですよ、この後あるんですけどでももうさすがにもう時間もあれですからね、もう1時間しゃだからか大福が頻尿に効くとかいらなかったんだと思うよ俺、多分あの辺の話だって結果トイレ行きたくなってヒヤヒヤしたエピソードなんかないんだから、こっから別に丸ごとカットでいいわけじゃん、このもう。
そうだね。
丸ごとカットして他の TWICE のメンバーの話しろよって話じゃん、もう。新幹線転校しなくてびっくりとかいらないじゃん、あの辺もう。まあまあ、そのソロパートとかもさ、こう、間に入って。で、まあ、全員またこう集合したら、今度はさ、後半はもうさ、ヒット曲メドレーなわけで。 もう延々と。まあ、トワイス楽曲数が多いから、さすがに全曲やると、ちょっとこう、ライブのもう2時間とか3時間に収まんないってことで、その、もうヒット曲は全部メドレーでやってくれるわけ。ね、そのサビの部分をさ、繋いでさ、ヒット曲メドレー。で、もう聴きたかった曲をここで全部聴けて、俺は。で、今回すごい嬉しかったのがね、韓国で出た曲を、ちゃんと韓国語で歌ってくれたのがすっごい嬉しくて。韓国で出た曲を日本語に直して歌うこともあるのよ。で、その音源も出てるんだけど、俺はね、やっぱ韓国で出た曲は絶対韓国語の方がいいと思ってて、やっぱそれに合わせて作られてるから、もともと。で、自分がずーっと聞いてるのも、その韓国語の実際の原曲の方をずっと、まあ、原曲って言うとちょっと語弊あるかもしれないけど、韓国語で作られた曲で聴いてたから、うん、今回のライブどうかなと思ってたんだけど、その自分の好きなハートシェイカーって曲とか、What is Love とかね、ESOS とか、全部その韓国で出た曲なんだけど、それをちゃんと韓国語でやってくれたのが、俺もうめちゃくちゃ嬉しくて、うわーよかった、いや、マジで奥さんと、もうこれ、ソウル公演見に行くって話に一回なったんだよ。もう韓国語の曲が聴きたすぎて。もう韓国語バージョンに聴くためにはもう韓国公演行くのが一番いいんじゃねえかっていう話に一回なって、ちょっともう行く？こうなったらソウルっていうぐらい。もちろん日本語曲は日本語曲でいい曲もいっぱいあるし、その日本で出た曲は日本語だからいいっていう曲いっぱいあるわけ。でもやっぱりそうなんだよね、韓国で出た曲は韓国語だからかっこいいんだよなっていうのをさ、まあ、メドレーでもう全部聴けて、もうそれがめちゃくちゃ嬉しくて。でも、もうこれ怒涛のこのライブ楽しい時間もほんとあっという間に過ぎて、最後、トークザットトークっていうね、去年出た曲で、もう盛り上がって、そこで花火なんかも上がっちゃったりしてさ、雨の中ね、土砂降りの中ですけど、雨の中花火上がって、盛り上がってさ、うわーってね、こう、トゥワイスたちがはけていくわけ。ただまあまあ、本編はそこで終わりだけど、もちろんやっぱアンコールありますから、ライブですから、当然ながら。ね。もう、メドレーいっぱいやってくれましたけど、まだまだ曲もあるわけだし、まあまあ、それはライブの定番アンコールがあるでしょうってことで、待ってるわけ。だから待ってる間、そのアンコールが始まるまでの間に、その観客席をこうカメラがこう、いろいろ映すわけね。で、カメラにこう抜かれた、ワンスたちは、その、踊ってくださいみたいなテロップが流れるわけ。もし、こう、あなたが、こう、今、会場のカメラで映され、ね、このモニターに映されたら、その、あなたのダンスを見せてくださいってなるわけ。いや、こんな無茶ぶりでしょみたいな。こんな急に、急にだよ。急にライブ会場で、こう、パッと自分のことを拡大で映されて、で、こんばっかでかいモニターに映されて、こんな踊れるわけないじゃんと思ったら、みんな踊れんのね、バッキバキに。マジっすか、ワンスと思うわけ。みんな踊れんの、そのもう映された人たち、その映されてなんか曲流れんだけど、で曲がさ、そのさっきのセットミーフリーが流れたりさ、そのトークザットトークが流れると、その振り付けをみんな完璧に踊れんので、しかももうファン層ほんと様々、老若男女ほんとにいろんなファン層がいて、すっごいちっちゃい子供とかもいるんだよ。小学生ぐらいの子供も来てれば、俺より多分年上だろうなって方も全然いて、でみんな踊れんの、その小学生ぐらいの子供も。やばいよ、なんかもうまだ認められてない気がして、もう俺まだ もうやばい、もし万が一自分が映されたらもうどうしようだよね、もうね、こんなの。まあ、もちろんそのダンスのクオリティみたいなところはばらつきあっても、でもみんな振り付けは覚えてて、踊れんだよね。すっげえな、マジで、みたいな。で、その、映される、ね、そのお客さんが映されて踊るたんびに、その、一緒に盛り上がるわけですよ、観客も。なんかもその空気もすごい良くてね、なんかね、会場全体の空気もやっぱすごくいいんだよね、なんかね。こう、みんなで盛り上げてるみたいな感じ。で、その時間が終わってさ、で、アンコールがいよいよ始まります、みたいな感じで。で、アンコール一発目が、新幹線の中で散々練習したハレハレですよ。ね、やっぱり来たわけですよ、新曲。
アンコールに来るんですね。
アンコールの一発目がハレハレなわけですよ。この5月31日に出る新曲、ね、雨の中ですけど、雨の中だけど、ハレハレっていう、まあね、こう曲が流れるわけですよ。楽しくて完全に掛け声飛んだね、おじさんはもうね。何一生懸命覚えたのに。 なんだったら多分俺最初のあの TWICE がいるの時点で飛んでんだよね、全部掛け声もう。全く思い出せなくて。一生懸命覚えたのに、もう全然掛け声出てこなくて。まあでもやっぱ楽しいから、ああ、やっぱ新曲やってくれんじゃんって。で、しかもその、ハレハレをやりながらさ、こう、なんつったらいいのかな、会場の周りをぐるーっとこう、でかいトロッコみたいのに乗って TWICE が回ってくれんのね。まあトロッコつってもほんとでかい、なんかちょっとしたなんかもうバンみたいな感じなんだけどさ、その上に乗って、要は後ろの方の客席の人たちにも会えるようにってことでさ、ずーっとその、スタジアムを一周してくれるわけよ、トワイスたちが。で、それに合わせてこうみんなわーって盛り上がってさ、アンコール聞いてもらったのはその新曲ハレハレでした、みたいな、わーって盛り上がるわけ。そっからまさかアンコール8曲やると思わないじゃん。8曲やんだよ、そっから。ちょっとしたミニライブじゃん。
ただの2部だね、それは。
2部だよね。いや、TWICE はアンコールいっぱいやってくれるってのは聞いてたんだけど、アンコールそっから合計8曲やるとはこっちは思ってないから。まさかのさ、そのハレハレやったってもさ、その、まあ、日本語曲をその後ずっとやってくれてさ、ハッピーハッピーとかキャンディーポップとかもう全部好きな曲なんだけど、それをやってくれてさ、で、特にアンコール曲でね、もうすっごい良かったのがね、When We Were Kids っていう曲があるんだけどね、これね、白池が一番好きな曲なんですよね、こう白井夫婦で好きな。
はい、
もう When We Were Kids、 いやもうこれちょっと語ると20分ぐらいかかるから、ちょっともうで今日私本当に久しぶりに途中で混乱しないように喋ることメモったんですけど、
はい、
When We Were Kids の解説すごい長くなっちゃってるからもうこれここはちょっとやっぱカットかな、これはな。
そうだね。
今日はちょっと我慢しなきゃかな。いや、When We Were Kids がいかにいい曲で、いかにこの TWICE にとって大事な曲かみたいなのを、いくらでも解説できないから、ちょっと我慢します、これは。ちょっとさすがに。
そうね。それはじゃあ今度飲み会
で。これ飲み会の時に話します、この曲がいかにいい曲かって。まあでもこの曲は、その俺の最推しのダヒョンちゃんが作詞した曲でね。で、その去年出たアルバムの最後の曲なんだけど、ちなみに、前半で言ってた白池の TWICE ベストアルバムね、2時間半超えてるって言った、はい、一番最後がこの When We Were Kids なんだよ、はい、一番最後やっぱこの曲で締めたいっていう
締めたい
で、When We Were Kids が車内で流れたら聞き終わるまで帰れないみたいな感じのもうぐらい、うちらもうこの白井夫婦にとっちゃもう、まあ、てか全ワンスにとっても本当にこの曲はいい曲で、でまあもし自分が子供に戻れたらっていう曲なんだけどさ、それをさこう歌ってくれんだけどさ、ここでね、うん、号泣ですよ私もう本当にびっくり、いやなんで号泣したかな解説をしたかったんだけど、まあいろいろ思い入れがあってこの曲にびっくりするぐらい泣きました、ここでおじさんおじさんの涙腺完全に決壊してて、で後で奥さんに聞いたんだけど、奥さんもここで号泣してたらしいんだよね、やっぱり、ね、夫婦二人揃ってここでボロボロ泣いてウィンワンって、すっごい、まあ、演出も憎いんだよね、やっぱ自分が子供に戻れたらっていう曲だからさ、そのモニターにこう写真が映るんだけどね、よく見ると9枚の写真なんだけど、それがそれぞれのメンバーの子供の頃の写真なわけですよ、でかく。で、その子供の頃の写真の隣に今のメンバーの映像が映るっていう、こう憎い演出をするわけです、すごく。で、そんなん見たらもうまたボロボロ泣くわけですよ、もうワンスですからもう。ボロボロ泣くわけですよ。で、まあ、アンコールもさ、そんだけ盛り上がって。で、最後ら辺はもうなんかね、雨がどんどん強くなってきて、もうその、レインコート地蔵どころじゃないわけですよ。もうなんかびっちゃびちゃになってんだけど、なんかトゥワイスたちももう盛り上がって、もう傘とかあんまもう刺さなくなってきて、なんかこう、みんなでこう、なんかずぶ濡れになって、もう楽しむみたいな空間になってるわけ。もうちょっとこう、全員テンションがもうさ、ぶち上がってるからさ、もう雨気にしてる人とかいないわけよ、もう全然。後で見たけど、リュックの中水浸しでしたね、本当に。特に俺の処分してないお財布のレシートが全部ぐっちゃぐちゃになってて、もう、そらまあ、リュックの中は悲惨なことになってたんだけど。まあ、とにかく楽しくて。そしたら一番最後さ、もうこれだけはもう一番、その日一番盛り上がった瞬間っていうのがあったのがさ、TWICE たちもさ、もうとにかく、 もう水遊びみたいな感じになってきて、だんだんそのアンコールもう楽しくなっちゃってるから、でステージに水たまりがすごいできてんだけど、もうどれぐらいの雨か分かるでしょ、ステージに水たまりできてるって。結構なサイズなんだよ、結構な結構なサイズの水たまりができてんだけど、もうそれをこう足で掛け合うわけですよ、もうメンバー同士もう。そしたらその TWICE の中で一番いたずらっ子のジョンヨンっていう、まあこれ本当に優しくていいメンバーなんだけど、面倒見のいいメンバーなんだけど、このジョンヨンってメンバーが傘を逆に持って傘に雨水を溜めるわけですよね。でそれを座ってた、さっき俺がダンスが最高だったって言って、ももの頭から雨水をかけるっていう、でその瞬間4万人がもう地響きのような歓声を上げるっていう、何のライブなのかがよく分かんなくなってるの、もうその瞬間。その日一番ウエーってみんながなったのが、ジョンヨンが結構引くぐらいの量の雨水をモモにかけて、モモが頭からもう、こう水浸しになる瞬間に4万人の心が一緒になったみたいな、うわーみたいな盛り上がるみたいな。っていうぐらい、なんかね、もう、なんか、今回、雨か、みたいなさ、天気予報で、ああ、今回雨降っちゃうんだ、とか、で、ちょっとさ、ああ、晴れたらいいな、とか思ってたしさ、その当日も、なんか雨大変だな、とかね、やっぱ並んでる時とかも、ああ、晴れたらな、と思ったけど、いや、なんかね、終わってみたらね、やっぱ雨の日だから見れた、その、TWICE のライブみたいなの、すごい楽しめて、まず、その、面白いパートもそうだけど、雨の中でも、なんかこう、すごい、こう雨だからそれが一つの演出になってさ、楽しめたから、もうめちゃくちゃ盛り上がって、はい、いやもう帰り超大変だったけど、そこは帰りびっくりするぐらい大変だったけど、あの入場規制だらけで、もうどの駅も全然帰、何時間かかったかな、帰るの。2時間ぐらいかかったかな、あの、行きは30分ぐらいで着いたところが、もうめちゃくちゃ大変だったけど。まあまあ、でも本当にね。もう一回行きたい。
よかったね。
奥さん実は今日も行ってるんですよ。
あ、当たったんですね。
奥さんは実は、
はい。
一昨日かな、チケットトレードっていうのに当たって、チケットを要はどうしてもやむを得ない事情で行けなくなった人が、公式のチケットトレードっていうのがあるんだよ。そういう転売とかを防止するためにオフィシャルがちゃんとやってる定価で出品できて、で買う人を特定することができないっていう、もうこうチケット本当出すだけみたいな、で買いたい人はそこにひたすら申し込みを押すね、申し込みっていうのをずっとタップして、運よく当たればいけるっていうやつに奥さん当たって、
じゃあキャンセル待ちみたいなやつ、
そう、まあそうだ、いわゆるキャンセル待ちだよね。まさかさ、その当たったっつってさ、でも俺はもう今日はタイムマシン部があるから、やっぱ今日さすがにその奥さんに聞いてて、その申し込むけどどうするって、1枚で申し込むか2枚で申し込むかどうするって聞かれたんだけど、いや今日はやっぱちゃんとタイムマシン部をこうやろうっていう自分のもう、
はい、
思いがあったし、でまあ仕事もあったしね今日ね、まあ、まあ、仕事はぶっちゃけもうどうにでもなるんだけど、カトル君誰が聞いてるか分かんないラジオだから、これは会社の犬なんで、私は会社の犬なんで ね、仕事が一番大事ですけどね。まあまあさすがにちょっと今日はなと思ってたんだけどさ、奥さんそう今日は当たって、まだ帰ってきてないっぽいんだよな奥さん、でもな帰れてないっぽいっぽいんでね、そう、今日東京見に、で俺はちなみに明日の、うん、日本公演最終日の公演、チケットをどうしても当てたくて3日前から延々とタップしてますよ、ずーっとスマホの申し込むを多分3000回ぐらいタップしちゃっても、俺はもう本当に3000回じゃ済まないかもしれない。でも全く当たってないです、チケット取れる、まだ諦めてないけどね、当たったら明日に行きますから。いやー、なんとかもう1時間10分ぐらいで収まりましたね、もう
ぐらい。
いや俺めっちゃカットしてるからね、これ言っときますけど。いやもうナヨンちゃんのソロのポップって曲がもうどんだけ良かったかとか、辞表の生の歌声マジでやばかったとかね、もうね、もうあの雨の中踊るサナめちゃくちゃ綺麗だと、もうその辺あの解説してったら終わんないから。
そうね。
そこ全部我慢してますから今。
そうね。せめてどっちかの新コーナーはやっとかないとだからね。
あと前半全部カットでいいんだよ。だから絶対あのなんでいつもこうなんのかな、この
最初の30分ね。
最初の頻尿動向の下り、ほん昔のタイムマシン部だったら前後編に分けれたけどね、今生放送だから分けれないから
ね。
あともうね、びっくりするよ、汗かいてるよ、久しぶりの。本当にもう汗まみれだよこれもう。というわけで今日なんとかそう1個でも新コーナーをやりたかったので、今日せっかくねたくさんいただいておりますので、ね、というわけで、そう、あの早起きしてこうなることを予想して、もう準備に時間もかかると思ってたから、はい、早起きしてちゃんと BGM も決めたんですよ、ちゃんと私は新コーナー、はい、というわけでお悩み相談室のねコーナー、はい、行きたいと思います。コーナー名いろいろ考えたんだけど、どうしよっかなーっていうので暫定で、はい、そのお悩みもう答えてますっていうすごいシンプルなコーナー名で、いろいろひねくれたんだけど、そのお悩みもう答えてますでいきたいと思います、はい、じゃあ行きましょう。そのお悩みもう答えてます。さあ今週から新コーナーですよ、本当にもう、はい、やっぱねラジオといえばお悩み相談のコーナーだろうと、
はい、
やっぱリスナーのみんなの悩みをほとんど解決していくのがこう尊敬される DJ なわけじゃないですか、
はい、
このコーナーはタイムマシン部リスナーの皆さんが抱えるさまざまなお悩みを答えるコーナーです。ただちょっとね、はい、他のお悩み相談とちょっと違うところはやっぱもうこうラジオ歴も長い白井さんですから、このお悩み解決力がもう超人的なことになってますから、皆様からお悩み相談いただく前にもう答えちゃってます。もうあなたのお悩み実はもう答えてるんですよ。気づいてる、あのもうリスナーのことは全部わかってるから、俺はもう本当にあのみんながねどういうことに悩んでるかはねもう完璧にわかってるんで、先に答えちゃいました。もう、今週のお悩み相談の答えはそのお手紙2年寝かせましょう、この答えがぴったりなお悩みをね今週たくさんいただいておりますね。みんな悩んでたんだね、本当に悩んでたんだな。よかった、解決できてよかったな。いや、どんどん参りましょう。5つ目、ラジオネーム F 美穂。15歳の時に書いた未来の自分宛ての手紙が急に出てきました。読んだらもういたたまれない気持ちになりそうです。どうしたらいいですか？F 美穂さん、そのお手紙2年寝かせましょう、ね、もう2年寝かせてごらんなさい。あと2年ぐらいすればね、一周回ってどうでもよくなるから、今ちょっと辛いかもしれない、今は。うん、もう2年もすればね、どんなダメな自分も受け止められるようになるんですよ、人間って。私もそうでしたね。私もやっぱりこれがもし20代とかね、30代とかの半ばぐらいだったら、やっぱりその自分が15歳の頃に書いた自分、未来の自分宛ての手紙なんか読めなかったかもしれないけど、今何でも大丈夫だから、もうどんだけもう、どんとこいだから。まあ、頑張った結果こうなんだからしょうがないじゃないって、全部収まるから大丈夫大丈夫。あと2年、あと2年寝かせましょうね。続いてのお悩み。ラジオネーム。リボマライ。差し押さえと書いてある手紙が来てるのですが、開封すべきでしょうか？リボマライさん、その手紙2年寝かせましょう。
いや
ー、見ない方がいいと思う。見ない方が。2年寝かせば、もう、全部人のものになってるから、悩まなくて済むし、今ね、今開封しちゃうといろいろ悩んじゃうかもしれない、より。うん。差し押さえまで来てるってことは、相当な滞納があるってことだと思うんだよね。だから、今開封しちゃうと、その滞納している、まあ、住民税なのかなんなのかわからないけど、それを、まあ、どうやって返そうかで、より悩んじゃうかもしれないから、まずは2年寝かせてごらんなさい。ね。2年寝かせて、今の自分の大事なものが全部人のものになった時に、初めてその手紙は、開けた方がいいんじゃないのかな。よかった。解決できてよかった。いや、皆さんやっぱ手紙に関するお悩みいっぱいお持ちですね。では続いてのお悩み。ラジオネーム、 鈴木聡太7歳あらちっちゃいお子さんからもいただいてますよ。白井さんこんにちは。2年2組の鈴木聡太です。昨日先生からお母さんにお手紙だよってプリントをもらいました。僕はいつもプリントを渡すのを忘れてお母さんに怒られます。このプリントはどうすればいいんでしょうか。聡太くんそのお手紙2年寝かせましょう。大丈夫大丈夫大丈夫、あのね、その、まあ、2年すれば君ももう4年生だ。4年生なればあのどんだけお母さんが怒ってもある程度は耐えられるようになるから大丈夫大丈夫。あのこのまんま お母さんが気づかないって可能性も全然あるからね。そのそうなんだよと。なんかその2年前のプリント出すの忘れてたわって4年生の時点で言ってもお母さん多分なんかちょっともう呆れて何も言わないから大丈夫だよ。このまま2年寝かせちゃえば。ただもしね君の友達のそうあの君のそう竹坊のお母さんがあの聡太くんのお母さんにあこの間鈴木さんなんでこの間の保護者会いらっしゃらなかったのみたいなことを言っちゃうといろいろバレるからこれはね聡太くん実際あったんだ僕ん家であったんだこれ保護者会のプリントを出し忘れて友達のお母さんから聞いたけどこの間保護者会があったそうじゃないどういうことなのびっくりするよ怒られるからねその時はその時はびっくりするよ怒られるからそれちょっと覚悟しといた方がいいな聡太くんないや子供も悩んでるんだよやっぱり子供もねお手がどうすればいいのかなってなんで2年寝かせてごらんそうランドセルの奥でぎゅうぎゅうに潰しといてごらん続いてのお悩みラジオネーム竹彦白井さん、笠原さん、こんばんは。兄弟で配管工している M と申します。先日取引先のキノコ王国からお姫様を救出してほしい旨の手紙が届きました。キノコ王国の依頼は報酬がいいのですが、そもそも配管工の仕事ではない上に危険が伴います。キノコ王国という取引先を失いたくはありませんが、正直今は収入も安定しているので、この依頼を受けたくはありません。この依頼のお手紙、どうすればいいでしょうか。あー M さんそのお手紙2年寝かせましょう、ね、もう、ね、寝かしちゃいましょう2年もすれば新作出ますし大丈夫ですよ、まあ、あなたが頑張んなくても他の M が他の M が頑張りますから、ええ、ただね今ちょっと世界的に流行ってますからね今ね乗っかるのも一つの手だと僕は思いますけどめんどくさがらずにただ確かに配管工の仕事ではないんですよね。亀踏んだりするのはね。まあまあでも、まあ2年寝かせばね、ちょっとこのブームもう一回落ち着きますし、新作も出ますからね、ちょっと新型のスイッチも出てるかもしれないしね、2年すればね。一回寝かせるのいいんじゃないかな。はい。たくさんね、お悩みありがとうございます。というわけで本日最後のお悩み。本日最後のお悩みはこちら。ラジオネーム、ゆうゆう。昨日仕事が休みだったのでいつものように書店に立ち寄ると背の高い小綺麗な男性にお兄さん今少しお時間よろしいですかと声をかけられました。男性は実は私赤坂にありますオメガプロモーション株式会社というタレント事務所の人間でしてお兄さんの見た目や雰囲気がものすごくかっこよかったので思わず声をかけちゃいましたと優しい口調で話し始め自分の名刺と事務所のオーディション要項が記された手紙を私に渡すと僕と一緒に栄光を手にしましょう僕はあなたを絶対離したりしませんと固い握手を交わし去っていきました。人生初のスカウトに上機嫌な私は早速その場で事務所の住所を検索してみるとその場所には30年前に火事で全焼し廃校となったとある中学校が表示され、さらにはオメガプロモーションなんていう事務所も一切検索に引っかかりません。怖くなった私はすぐに検索を止めようとしたのですが、ページにはその学校の卒業アルバムと思われるクラスの集合写真が表示されていました。そして写真の右上には先ほどの男性と私が仲良く肩を組む姿が写っていたのです。白井さん、このお手紙どうすればいいのでしょうか。 あ、ゆうゆうくん、その手紙2年寝かせましょうね。あの、なんか今すぐ開くともっと良くないことが起きるかもしれないんだよな、それもう。見なかったことにしよう、全部全部見なかったことにした方がいいんじゃないかな。うん、そのね、その廃校っていう情報も見なかったことにして、その卒業アルバムの写真とかをね、なんで君がそこに写ってたのかとかも全部ね、あの見なかったことにした方が私はいいんじゃないか。握手を交わしちゃったのか、握手を、握手、僕はあなたを絶対話したりしませんって握手交わしてんのか。あ、どっちかな。このお悩みに関しては、そのお手紙2年寝かせましょうなのか、来週お祓いに行きましょうなのか、どっちなのか、ちょっと悩ましいとこなんだけど、まあ今日のところはちょっとそのお手紙2年寝かしちゃいましょう。ちょっともう見なかったことに、全部見なかった。 2年後もう一回読めばいいんじゃないかな、2年後にね。ちょっと薄れてるかもしれない。あとは2年後に何かが発動するかもしれないけど、 そこに関しては私はもう管轄外ですので、今回に関してはもう2年寝かせていただけたら。いや、たくさんもうみんな本当悩んでるね。もう本当にリスナーのみんな悩みが多いんだね。いや、よかったよ、今週こんだけたくさんの悩み解決できてね。やっぱこれもね、タイムマシン部 DJ の白井だからできることですから、これ私ほどの DJ だからできるんです。あ、もうほら聞こえてきました、皆さんの悩みの声が、うん、聞こえてきました。あ、なるほど、はいはい、わかりました。じゃあ来週のね、来週のお悩みの答えは、そんな人友達じゃありませんが答えになるお悩みです、悩んでるねみんなね。いや、だから私がもうねズバッと言ってあげます。いや、もうそんな人はね友達じゃないから。うん、じゃあこれが答えになるお悩みをどんどん送ってきてください。というわけで新コーナーでした。新コーナー、そのお悩みもう答えてますね。どんどんメール送ってきてください、よろしくお願いします。はい、というわけでもうね、白井さんがもう全くタイムキーピングできないがばっかりに、ちょっと今週は他のコーナーができなそうでございますけども、まだまだね他のコーナーもあります。もちろんクイズコーナーもまだ終わってません。クイズ栃木をまだまだ続いてますので、栃木に関するクイズありましたらどんどん送ってきてください。そしてタイムマシン部と〇〇と私、タイムマシン部と〇〇と私、まあこれはねコーナーっていうよりはちょっとメールテーマ的な感じにしようかなと思ってます。ちょっとメールテーマとして、タイムマシン部と〇〇と私というテーマで、ちょっとメール送ってきていただけたらなと。あとはもうあれだね、もうトゥワイスの感想だよね。トゥワイス見に行ったとか、トゥワイスちょっと聞きましたとか、もしあればもう本当に今週の放送やってよかったなってなりますので、はい、というわけで、すべてのメールはメールフォームから送ることができます。メールフォームのリンクは白井のツイッターの一番先頭か、または YouTube の概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらから飛んでいただいてどんどん送ってきてください。またメール直接送っていただいても大丈夫です。メールアドレスはタイムマシン部 @gmail.comタイムマシン部 @gmail.com でございます。皆様からのメールお待ちしております。そして笠原くん、告知よろしくお願いします。
はい、配信ソフトミクチャというところでライバーをやらせていただいております。平日朝7時半からラジオ体操とプランクやってますので、ツイッターから遊びに来てください、お願いします。
はい、いやー、もう、まあ、いつかちょっと飲み会放送があったら、うん、今日解説できなかったとこ全部やりますから喋、うん、り足りない。あー、喋り足りない。せっかく許可もらった日なのに、トゥワイスの話しかしなくていいっていう許可を、うちの番組は AD 笠原くんが全部牛耳ってるから、権利をもう主導権全部笠原くんにあるから、笠原くんがダメって言ったらできないんだけど、せっかくトゥワイスの話だけでいいよって言われた日なのに頻尿の話しちゃったから、いや、びっくりだよ。もう全然帰りの駅並んでる間もう大丈夫持ったしね。なんかね、3時間半以上とか4時間近く全然トイレ行かなくて済んだから、大福おすすめです。なんだよこの情報。この情報いらなかったんだよ絶対もう。というわけでね、新コーナーも始まりましたので、どんどんねメール送ってきていただけたら。いや、お悩み相談ちょっと 楽しいな、すごく。
面白いですね、
うん、
これ。
いや、これいいよね。やっててもすごい楽しかったし、ちょっと、皆さんもね、どんどん送って、すごい長文でも楽しいし、すごい短くても、差し押さえとか、ほんと一行だけど、面白かったもんね。うん。いろんなね、いろんなお悩みがあると思いますよ。それは深くて長い悩みもあれば、短い悩みだけど深刻な悩みもあるでしょうから。来週は、そんな人、友達じゃありませんが、答えになるお悩みどんどん送ってきていただけたらなと思います。はい。というわけで、タイムマシン部の帰り道は、毎週土曜日23時から生放送でお送りしております。次回は5月27日土曜日23時からとなっております。そして毎週水曜日22時からは、タイムマシン部の大会議という大喜利の番組もございます。次回は5月24日水曜日22時からとなっております。ぜひぜひ生放送ご参加ください。よろしくお願いします。はい、というわけでね、ちょっとこの後私はもう寝ないでずーっと申し込みのボタンを押しますから、トレードの絶対明日行きたいんだよな。まだ諦めてない。そもそも出品もされてないんだけどね、もうこの2日間ぐらい全然出てもないんだけどね、もう取りたくてしょうがないからちょっと頑張りますので、というわけで、はい、じゃあ最後皆さん、共に夢をよろしくお願いしますよと。忘れてるでしょ、カズハル君。共に夢を。ラジオネームアマテラスチーターさん、先輩ワンスありがとうございます。大福大ありがとうございます。いや
ー、ありがとうございます。
ちょっとね、もしかしたらいつか会場で会うかもしれないしね、アマテラスチーターさんとね、先輩マンスとね。アマテラスチーターさん、明日だってさっきおっしゃってましたので、楽しんできてください。というわけで、本日の最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。